EM
更衣室。
はい、まさか2本目も2人で突入するとはという感じでございますけど、
ね、そうでございますよ。働く乳酸菌飲んでるジョニーです。
お、目玉焼きの君はいつ潰すのを読んでるアクです。
なんかですか？なんか読んでます。
え、何がですか？
目玉焼きの君潰すを読んでいる
アクですよ。
読んでますよ、ね、
読んでますよ。1巻から3巻まで
読んでます
。
あ、そうです。じゃあ全部じゃないですか。
はい、ね、読んでますよ。
あの、結構本筋のストーリーの方に大どんでん返しがありますんでした。3巻。
あ、なんかあったような気がします。
もう内容覚えてないで
おなじみ。もう覚えてないでおなじみの。なんか別れたんでしたっけ？
そうそう、別れた。
あ、そうです。そんな感じですよ。あ、でもその系のなんかドラマ見ましたよ。
お、見ました？あれ。
見ましたけど、その話はトモさんいた方がいいんじゃないかと思うので。
そうそうそう、う
ん、じゃあ今回は違う話をします。そうそうそう、
じゃあしてください。
はい、何をしたいですか？私は話したいことは何もないです
はい、
シリアルもんですよ。
生で見る
はい
とか、
はい、お、
生で感じることの必然性ってどこまである
ほう
かなと思うんです。
ほう、なんか急にアダルティーな話になりましたね
アダルティーな話がないと思いますけど、まあ、例えばさ、
はい、
ライブ
うん、
とか、
うん、
旅行
お
とか、
うん、
こう自分がそこに行くっていう楽しみの方法あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、それと、それのこう、に、だい、なんていうのかな、それのまあ、廉価版という形で、うん、DVD だとか、うん、テレビで見るとか、
うん、
まあ、そういう喜びがあるという認識で今までいたんですよ。
ほう。
一番、史上最高のものは、
うん、
生で見るもの。っていうのが、もう一番いいものだと思ってたし、
うん、
実際そういう感覚が今まであったんですけど、
うん、
最近ね、
うん、
テレビ観戦の方が、
うん、
観戦とかさ、テレビで見るものの方が、いいんじゃねえかなって思うものの数が増えてるのね。
はいはいはいはい、はい、例えば。
例えばもう、サッカーとかそうです。野球もだいぶそうです。
うんうん、
なんか、あれを球場とかさ、
うん、
スタジアムに行って、見る価値って、
うんうんうん、
どこまであんのかなっていう。
はいはい。まあ、野球に関しては、うん、もう自分も子供の頃からこれはブレてないんですけど、うん、野球は別に野球を見に行ってるわけではないので、カープうどんを食べに行っていたわけなので、うん、それは価値はあったんですけど、
確かに。
じゃあただ普通に何かスポーツ、特にスポーツ観戦なんかは、
うん、
自分も生ってどこまでなのかなっていうのはあります。
あるよね。
っていうのは私自身スポーツはどちらかというとテニスが結構好きなので、
はいはいはい、
テニスははっきり言って生よりもテレビの方がいいです。
やっぱそう。
というのが、やっぱり今もう、特に男子テニスなんか、弾丸サーブで220キロとかじゃないですか。
う
ん、
そうね。
そんな見えないんですよ。まあ見えるんですけど、あって言ったらもうなんか終わってるんですよ。
確かに確かに。
で、それがちゃんとテレビだと、何が起こったかをスローでなんか流してくれたりとか、でやるので、ちゃんとそのゲームを見たいというか、っていう時は、もう絶対テレビの方がいいです
よ。そうだよね。とかさ、あとは、じゃあ、ライブ？
うん。
ライブ DVD も出るじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからそっちでいいかなって気もしちゃうんだよね。
あ、でもライブは自分は規模で変わります。っていうのは、まあライブハウス、あと、まあギリギリ1000人規模ぐらいまでの会場だと生の方がいいですね。で、それ以上大きいものに関しては別にもうあのライブ DVD でもいいですし、まあただ、もうライブ DVD とか、ライブの音ってやっぱりその生のその音圧で聞くからっていうのもあるので、やっぱりじゃああのスタジオレコーディングのものとライブのものっていうと、どうしても、まあそのライブってその荒の部分もいいよねっていうところもあるんですけど、その部分に関してはやっぱり生で見たいかなっていう感じはあって。
そうね。規模だよね。
規模です
。何が何でも、ステージに足を運ぶ、あ、ステージというかさ、ライブは、まあ、コンサート会場に足を運ぶべきだと、今まで割とそういう思考で考えてたんです。けど、そうじゃねえなと思って。この前、まあ、これも話したけども、ローリングストーンズのね、ライブに行ったんですけど、もう、ミック・ジャガーはもう本当もう、ちっちゃいんですよ。S 席ですよ。一応 S 席なのに、もう、本当に。
何人ぐらいの会場でやったんでしたっけ、あれ。
まあ、東京ドームなんで、 5万人、はいはい、6万人ぐらいですかね。
ドームコンサートとかは、まあ昔からなんですけど、うん、もう意味がわからなかった。
そうね。意味わかんないね。
結局もうビジョン見ないとわかんないじゃないですか。で、うん、まあ音響も、まあちゃんとこだわられてるのかもしれないですけど、結局言っても、東京ドームって別にコンサート会場じゃない。
そうなんですよね。
野球会場じゃないですか。
そうそうそう。
ってなると、じゃあ音響もねえっていうような。
そうそうそう。ね、埼玉スーパーアリーナとかさ、うん、ああいうのはこうライブ会場のために作られてるから。
まあでもスーパーアリーナはデカすぎるので。
確かにそうなんだよ。
やっぱりあんまり行きたくないですね。
わかるわ、それは。
1000人規模って言うとどこだろう、どこまでだろう、赤坂、あ、でも赤坂ブリッツはでももうちょっと広いですよね。う
ん、まあでもブリッツは、まだ、許せない。
ああ、いや、ちょっと自分的にはブリッツはでかいですね。
そっか。
もうちょっと、そうですね、渋谷のオンエアイーストとか、ウエストとか、イーストが多分1000強ぐらいのはずなんですよ。
あ、なるほどね。
で、ウエストが1000いかないぐらいのはずなんですよ。
はいはいはい。
っていう規模が、まあまだライブ感があっていいなっていう。まあ、
そうね。そうね。
で、一番好きなのは、まああんまりちっちゃくなりすぎるとあれなんですけど、うん、やっぱり400キャパぐらいのライブハウスとか、
いいね。
はすごいいいなって。
エビスのさ、9だっけ？
リキッドルームとかも。
リキッドルーム
もちょっとちっちゃかったでしたけど、でもなんかそのくらいだと。
あれくらいが一番いいよね。
うん、
あの、かといって、寿司詰めの、あの、箱詰めみたいなのが嫌じゃないんですよ。
いや、もうあの、キャッパが本当あの、100とか。
だになると、また今度ちょっと、ご老体にはきつくなってくるじゃないですか。
きついですね。
あと、後ろの方でビール飲んでてもいいぐらい。
もうちょっとスペースがあるぞ的な。そうですね、なんか、もう最近だと、やっぱりそれこそ地下アイドルの方たちが出るような箱なんかは、うん、
はい、
あの、キャパってこれ行っていいのかなっていうような、飲食店の居抜きを無理やりライブスペースにしてるっていう、
ね、
なんかちょっと広いカラオケの部屋みたいな。
そうね、10人ぐらいっていうとこあるよね。
で、あれでも多分キャパ20とか30スタンディングって書いてあると思うんですけど、うん、あれはちょっと、まあ、厳しいかなっていう感じですけど。
スタンディングであることを常に強要されるからね。
そうそうそう。
うん、いや、思うんですよ。で、最近なんでこんな話をしてるかっていうとね、僕は落語が好きなんです。
はいはいはい、はい。
で、最近また特に落語熱が再燃してまして、うん、まあ、さっきも話したけども、その、好きなもの嫌いなものを酔っていくうちに、うん、俺やっぱ落語好きだなって話。
はいはいはいはい。
で、まあ、子供が生まれてからさ、うん、なんかやっぱりライブなんか全然絶対行けないんだけど、うん、落語は、うん、今ホール落語ってのが、まあ、全盛期というか。
あ、そうなんですね。なんか寄席とかそういう感じではないんです
か？そうそう。まあ、寄席はもちろんあるんですけど、うん、もうあんまり寄席も流行ってなくて。で、どっちかっていうと人気のある、まあ、商店でしたりとか、
うんうんうん、
あとはまあ、その落語界で有名な人、方が、独演会とか、
はいはい、
二人会とか、ああいうのを各市のホールとか。
あ、なんかなんとか市民会館でやってますとか。
市民会館とかね。そういうとこあるんですよ。なんとか市民ホールとかさ。
まあでもなんか和芸とかでそういうことができるようになったのっていい時代ですよね。
本当だよね。
まあよく考えたら、まあ多分その辺の先駆けってもしかしたら稲川淳二さんなんじゃないかなと思っていて。
あ、確かに確かに。
あの階段をずっともともとテレビでやってたのが、どんどんどんどん、あの、巡業になった時に、ライブハウスとかで確かやり始めたはずなんです
よ。そうだよね。
で、そしたら人が集まるのでっていうので、なんかその市民会館とかちょっとホールレベルで、階段をやるっていうようなスタンスが。で、まあ階段って結局まあ和芸で座って、別になんか、すごい仕掛けを使ったりとかはしないわけじゃないですか。ってなったらこれ落語もいけるぜみたいな。
そうね。
ところだと思うんですよね。
うん。だから落語もそうだしさ、やっぱそういう意味ではすごく、いいんです。で、市がやってるのがいいのは、託児やってくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。
へぇ、じゃあ奥さんとも一緒に行ってる
とか。そう、妻と一緒に行って、子供をその保育所に、その、うんうんうん、ホールにある保育所に、
はいはいはい、
その公園のあれだけ預けるみたいなことができるんです。
はいはいはいはい、あ、いいじゃないですか。
だからすごく助かるんです、ね。
ちなみに奥様は落語好きなんですか。
そうでもないです。
あ、そうでもない
が、最近よく教育してます。
あ、まあまあ、あれだけ聞けば、まあ、ね、やっぱり上手い人も聞けば、
うん、
それはそれで興味なくても面白いですし。
そうそうそう。だから、しのすけさんとかさ、
うん、
まあ、翔太さんとか、春風亭昇太さんとかの、はい、まあ、顔は知ってる有名人いるじゃないですか。
はいはいはい、
ああいう人の話を聞きに行くと、やっぱり上手いし、
うんうんうん、
で、ほら、知ってるから、まあ、あの人なら一回見てもいいかな、
はいはいはい。
で、割と最近はよくね、二月に一遍ぐらいはホール行ってもいいかも、みたいな。
おー、だいぶ、だいぶ、こう、
だいぶ、
歩み寄られてきてるわけですね。
じゃあ、俺も、そうなればね、今度また、怖さの独演会も撮ったし、みたいな。結構こう、発展性があっていいんです
か、ね、どうします逆転しちゃったらもう。奥さんの方がハマり込みすぎて。
確かに確かに。ありえますよ。女性の方が今、落語ファン多いですからね。
で、さらになんかね、あの女性も結構、落語をやられる方も増えてきたじゃないですか。
増えてますなぁ。そういうのもあってね、うん、あの、思うんです。で、ホールの落語もまあいいんだけど、うん、やっぱりそうすると、予選に行きたくなるんですよ。
いや、それがもうあれですよ。音楽でいうライブハウス現象。
そうそうそうそうそう。
なんか、自分自身も冷静に考えたら、うん、中学高校の頃ライブ行くイコール、うん、やっぱ、まあその、もう人気のあるアーティストの全国ツアーなので、ね、いわゆる、まあホール、まあ広島で言うとメルパルクホールとか、うん、なんかそういう、まあ2、3000人規模とかに、
はいはいはい、
そういう規模のところに行くのがライブだったんですけど、うん、やっぱ大学生とかぐらいになってくる頃に、どんどん回帰してきて、
はいはい、い
やもうライブハウス以外のライブはいいかな、みたいな。
そうね。なっちゃうよね。
なっちゃいますね。
でも、俺も一周しても今予選行きたいもんねっていう。うん